ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、今週もドルフィンです。はい、ドルプロですお願いします。はい、今日は11月20日水曜日の18時51分から収録を開始しております。めちゃくちゃ寒くなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。多分今までこのドルプロとかね、ダラプロで話したことないと思うんですけど、1年前かな、1年ぐらい前か、千葉から大阪に引っ越してきてから、ちょっとね、家庭菜園にハマってて、千葉に住んでた時って、戸建ての賃貸で、そういうスペースもあったんだけど、全然そんなには興味持ってなかった。で、今、マンションではあるものの、ベランダとかさ、テラスみたいなとかさ、あと玄関とかも割と、こう日が入る大きなスペースがあって、なんかちょっと特殊な作りのマンションになっててね。で、しかもそれ全部自分とこの専有スペースであって、なんかこの、スペースもったいないなと。まあそこ、そのちょっと割とそういうのが広いからそこの家に決めたっていうのもあるんだけど、で何しようかっていうところで、まあ、家庭菜園をね、ちょっと去年一回やってみて、去年夏前ぐらいに子供たちとなんかガチャガチャでね、唐辛子の種が当たると。ただその唐辛子何が当たるか分かんない、品種がね。でやって出てきたのがハバネロだったの。で、そのハバネロをさ、毎日種をこう植えてね種を植えて毎日こう水をやってたらさ、割と夏にハバネロが収穫できて、それが楽しくて、で、今年も、同じように、去年冬は何もしなかったんだけど、今年春先に唐辛子とオクラを植えてね、で、それも割とこう収穫ができたんで、夏が長かったけどさ、9月ぐらいから今植えてんのが、ブロッコリーと、茎ブロッコリーと、メカブじゃない、わけぎか。あのネギみたいなね、わけぎと、春菊を今植えててね。で、まあ、ネギ類のさ、わけぎなんかは、すぐ、こうね、出てくるというか、もうすぐ収穫ができたんで、何回もこう取ってんだけど、ブロッコリーがちょっとなかなかうまくいかなくてね、どこまでいったらこれブロッコリーになるんやろっていうのがちょっといまいちわからずに、どんどん茎が長くなっていってる毎日ではあるんですけれど、はい、今ちょっとね、毎日、だから朝起きて、まず、俺ゴミ係だからさ、ゴミを捨てに行って、で、そういった花壇中か、そいつらと、家の中の植物たちに水をやるっていうのが、こう、毎日のルーティンでね、そうあるんですけど、まあ皆さんもね、なんか意外とこう、ハマるもんやなと思って、だからホームセンターとかさ、行くと、新しい苗とか、種とかさ、肥料とかさ、いろいろ買うのがすごい今好きで、プランターなんかもね、100均とか行っていっぱい買ってきてどんどんこう増えていってはおるんですけれど、だから酒をね、家で飲んでると、こう酔っ払ってくると、こうつまみがさ、なんていうのかな、こうお菓子とかなんかこうこってりしたものが嫌になってくると、そのさっき言ったわけぎっていうのを自分でこう収穫しに行って、でそれを切っ 取ってきてね、で自分で包丁で切って、であと大根おろしとはちょっとじゃここうあえてそれを当てにするっていうのがなんかねすげえ楽しいんです何の話っていうねほんまこれ聞いてるリスナーの皆さん何の話っていう話やけど、ちょっとね今日のオープニングトークということで、はい、あのドルフィンの、はい、家庭菜園話でありましたが、あの前回の放送でドラクエ3を買いました、買いますっていう話をしたんだよね。だから先週の木曜日、そうだね、収録時点ではまあ家帰る直前だったからまだ手にしなかったけど、で家帰ったらやりますよということでお伝えをしておりまして、去年先週か、11月14日の木曜日にあのついておって、で予告通りね、ちゃんと予告通り勇者はもうドルフィンよ、ドルフィンの名前です、はい、ドルフィンじゃないよ、はい、ドルフィンの名前でやってます。で、そのパーティーね、ドラクエ3っていうのは4人で1チーム、1パーティーなんで、あと3人を自分の好きな職業と名前をつけることができるということで、前回、お伝えした通り全くそのままにしました。まずは盗賊の怪盗セロ、はい、男ね、ちょっと青い髪の毛のちょっとイケメン風にしてあげましたセロさんをね。で、魔物使い、今回ね、今回ちょっと目玉的な職業だよね、魔物使いっていうのを、カイリセインという名前でやって、で僧侶にイオスカイと、はい、で、直近でいくと今このね盗賊の怪盗セロがどんどんレベルが上がっていくのよ本当だから怪盗セロが10レベル17ぐらいあるんだけど、勇者のドルフィンがまだ14ぐらいかな、14、15、だから2、3離れてるのね、レベル。しかも怪盗セロ1回死んで割と大きな経験値もらえてないはずなのに、こうどんどん成長って言って言い方あれやけど、レベルが上がっていくなんだけど、 HP はそこまで高くない。だけどこの盗賊っていう職業、俺ドラクエ3で初めて自分のパーティーに入れたんだけどね、この過去から考えると、この小学生の時と何年前か、3、4年前にスイッチのダウンロード版でやってたんだけど、その時も王道のね、勇者、戦士、僧侶、魔法使いかっていうパーティーでやってたから、初めてこう盗賊を使ったんだけど、もうね結構な確率で魔物というか敵を倒した後に道具アイテムをパクってくんのあいつすげえパクるよセロほんとね、どんどんこうなんか、まあ大方ね、薬草か毒消し草か聖水なんだけど、まああとキメラの翼か、この4つぐらいなんだけど、この4つはでも買ったことがなくて、セロがパクってくるから。そうで、俺まあね、その4人パーティーなんだけど、今回ねイオンで買ったのね、俺イオンのネットショップで買ってね。でイオンのネットショップで買うとなんかカードがついててね、ドラクエ3のパッケージのカードがついてて、でその裏面にシリアルコードが入ってあってさ、で任天堂 e ショップでそのシリアルコードを入れると、鋼の剣とバイキルミンっていう、バイキルトっていう攻撃力が上がるアップする呪文があるけど、あれを、まあ、1回だけ使えるっていう道具、これまあこの後手に入るか分かんないからまだ使えてないんだけど、このバイキルミンが2個もらえてだから俺まずゲーム始めた段階で勇者ドルフィンはもう鋼の剣を装備してるからめちゃくちゃ強いので、めちゃくちゃ強いでしょ、でセロがどんどん道具パクってくるでしょ、で魔物使いもそこそここう力が強いわけよ、で僧侶のイオスカイはまあ あの回復薬かなと思ったんだけど、バギーっていう呪文を覚えた段階でどんどんどんどんこうバギーを使うからさ、こうグループ系にはどんどんあの倒してくれる役割で、もうすげえ楽に進んでいくんだよね、あのゲームが。まあ、特にやっぱこう勇者が初めの段階で鋼の剣を装備しているっていうのはすごく大きくて、だって最初の段階でよ、スライムが出てくるやんか、大体ね。スライムに対してレベル1で40ぐらいのダメージを与えれるぐらいだから、まあそれでいくと、まあ今回さ、スクエアエニックスの公式ショップだと、なんかロトの剣のフィギュアがもらえるとかさ、ローソンだとロトの紋章がついたマウスパッドがついてくるとかあったけど、どれも価格が安くなくて、で価格が安かったのがイオン、まあ、1000円ぐらい安かったんだけど、1000円ぐらい安くて、しかもそういったアイテムがもらえたんで、まあ、非常に良かったかなと思います。で今なんかドラクエ3が結構売り切れてるとという風にこう聞いてるんで、まあ予約もしといてよかったし、もうこれ本当小学校4年の時もそうやったけど、予約しといてよかったなと思っています。今どこまで行ったかっていうと、ようやくねカンダタを倒して、今ピラミッドのところまで、ピラミッドに行く直前のところぐらいかな、イシスっていう今町にたどり着いたようなあたりです。レベルでいくと、まあ、さっき言ったように、勇者が14か15で、怪盗セロが17ぐらいで、あとの、怪離戦員とイオスカイが15、16ぐらいだったと記憶しております。まあ盗賊がいるから、怪盗セロはね、いろんな場面場面で盗賊の花っていう特技を使うとさ、そこのフロアに宝物があるかどうか、宝物っていうのは宝箱だけじゃなくて、アイテムが落ちてるかどうかも含めてなんだけど、あるかどうか、それが何個あるかっていうところまでを教えてくれるし、魔物使いは近くにスカウトできる魔物がいるかどうかっていうのを教えてくれて、でそれが近いのかちょっと離れてるのかぐらいまではなんとかこう分かる表現で言ってくれるんで、結構いいパーティーかなと思います。はい。でこの後だよね、もうちょっと落ち着いてくると、ちょっと遊び人で、レベル20ぐらいまで上げちゃって、賢者にするっていうのもね、やろうかと思ってますが、今回悟りの書っていうのでね、普通賢者にするには悟りの書っていうのがないと賢者になれなくて、昔は1個しかなかったんだけど、今回3個あるとは聞いてて、ただそれがどこにあるのかはまだ明かされてないんだけど、まあ、ただね、今回、イオスカイは賢者にする予定でいるんだけどもう一人ね、遊び人からの賢者、これ遊び人からの賢者誰にする？名前遊び人でしょ、プロレス界のこう遊び人よまあなんだろうな、棚橋は遊び人だったかな、遊び人だから怪我ねえこうさせられちゃったのかもしれないけど、まあ棚橋にするのか、まあ誰にするのか、まあちょっといろいろとね考えなきゃいけないですが、まあ棚橋博って入れるとね、ちょっとあれなんで、なんかエースとかさ、ね、100年に1人ってか逸材か、そう逸材とかね、なんかそんな名前でやれれたらいいかなと棚橋かな遊びに。ちょっとさ、これまた教えてもらいたいな、プロレス界で遊び人って誰だ、ただ遊び人のイメージだけだとじゃなくて、その後よ、その後賢者になってもらわなきゃいけない人の男か女のこう名前で、いい名前がないかなと考えておるんであります。ちょっと誰か教えてまた X でさ教えてくれないかな。 はい、今のところだと逸材になってしまう。逸材、はい、逸材。でも棚橋がね、賢者、遊び人であったかもしれないけど、賢者のイメージがね、どうしてもこうないな。賢者的なイメージ、アンダーテイカーとかかな。まあでもな、なんかちょっとその辺いい名前が今んとこ思いつかないな。遊び人、プロレス界のこいつすげえ遊んでんなって。女遊び、女遊び、あはは、あ、女遊びだとやっぱあの人たちが来るよね。あの今まで、さ、SNS かネットを騒がされた人たちだよね。そうか、そういう人たちになるか。まあみんなそうだよね。女性関係で。そうだね、はい。ちょっとその人たちになるかもしれません。またこれ、まだもうちょっと時間かかるんでね。募集、募集というか、はい。皆さんのご意見も聞きたいと思いますし、はい。なんだったらちょっといいのがあれば、はい。ちょっとまた報告したいと思います。はい。でだ。で、今回何の話をするかというね、全くノープランであったんですけれど、来年の、2月に、まず東京に行くことがほぼ決まってます。2月の12の水曜日から16の日曜日ぐらいまでいるので、またね、この2月15日っていうのが日中多分開くのよ。で、今年のその2月に関しては、お昼ぐらいから新木場で、学生プロレスをこう見た、はい、テルイゴディさん。と吉田ルビーさん、まあ吉田ルビーさんとは一緒ではなかったけど、照井さんと一緒に、はい、見ました、はい、見ましたというか、で見て、その後に、あれどこに移動したんだっけ、俺、表参道だっけに移動して、天竜の、ポップアップイベントで天竜と一緒に写真撮ってもらうのと、俺の WAR の CD にサインを入れてもらったと。とで、あと、まあ、夜は千葉時代の友達たちと酒を飲んだという、まあ、丸一日、楽しい一日ではあったんですけれど、そうするとだね、今年が、この2月15日が土曜日で、ここの日、去年はそもそもプロレスがなかったんだよね。で、学プロの、なんかこういう、そういう興行があって、運よくこうチケットが手に入れれたんで、もし今年もね、その学プロがあるならそれ見に行きたいし、もう今の段階で、一つ、もう、後楽園ホールの興行が一個、もう決まっていてというか、その日、2月15日の土曜日に、やる興行としては、雪日まやの自主興行が、その2月15日の昼からかな、もう12時スタートぐらいで、決まってます。はい、だから何もなければというか、学プロのやつがなければ、俺もこの雪日の自主興行を見に行こうと思ってます。あなたもチケット買いたいぐらい。ただその学プロがあるかどうかが分かってないんで、今まだチケットが買えないんですけど、この雪日まやの自主興行、ちょっと今、はい、ドルフィンが、今これドルプロを収録するのってどうやってるか知ってる人は、知ってる人はっていう、あれね、iPhone でこう自分の口元に iPhone 持ってきて、はい、撮ってるんですけど、はい、あった、雪日まや2月15日13時から10周年記念自主興行、あの頃とこれからと、篠原涼子みたいな感じのやつだね。あんま面白くないな。はい。だから、雪日まや、そうだね。で、最前列特典付きが2万円。これと後楽園ホールね。で、次が、その2列目ぐらいが1万5千円。リングサイド。で、次が、 8000円の席、東西の席ね、後楽園ホールの北側はもうぶっ潰すみたいなね。で南側の前の方か、これだから ABCDEFGH8 列目までが8000円、9列目か、でそれ以降が5000円で、後ろの方が4000円、指定席 B。 はあ、どうする、この最前列お土産付きを買うか4000円か、どっちかだね。どっちに行こうかな。でももうまだ売ってんのかな、このランチケットあるのかな、あるのかなっていうのは、その2万円のチケットがまだ残ってるかっていうことだよね。これはどっちに貼るべきかな。なんかいいことがある、いいことがあるんだろうけど、なんかあればその2万円の方だろうけれど、ざっくりせん、そんなさ、こう言うてもそこまで雪ひまやに対して追っかけてきてない、ああ追っかけてきてないってこう言った、あでもクリスタルシートね、さっき2万円、お土産付き2万円の南側は完売、北側東西はまだ残ってる。これって席選べんのかな、あ席までは、席番までは選べないんだ。ただ東西南北は選べる、これ全部。うん、何番になるかはちょっと分かんないけどね。うん、これ買っちゃおうかなね。ちょっとね、その皆さんどうです、2月15日雪ひまや10周年自主興行行ってみませんか。はい、あのお誘いですあの全く俺も雪ひまやのこう試合を生で見たことないし、ただ生ではないだけであって、こうね、ね、好きなブレブルイとか好きなレスラーでもあるし、非常に興味があるんで、はい、見てみたいなとは思っておりますので、こう2月15日ね、はい、こう見に行きます。はい、というのと、ね、3月も、東京に行くことが決まっておってですね、3月はまず3月の、5、6、7、8、まあ、この辺はいます。でその翌週も15、16の土日がいる。ただ15、16に関してはこれね、ちょっと結婚式なんで、プロレスを見に、15日の日中夕方ぐらい前だったらいけるな。だから3月15日の日中ぐらいでいい、なんかさっきの雪日のような、なんかいい3月15日、ああ今んとこないな。はい、あのプオタスケジュールをね、はい、あの確認、プオタスケジュールでか確認をしておるんですが、はい、だからさっきの2月のでいくと、その前日2月14日、あでも2月14日 DDT のあの新宿フェイスもあるな。2月12日はシードリング新宿フェイスで、2月15日はさっきの、あでもこれプオタスケジュールには上がってないな、さっきの雪日のやつは。でもこれあれかな、16までもし行こうとしたら今んとこちょっとあんまりだな。はい、ということで、あ自主興行だから反映されてないのかなまだ。はい、そんな感じで、あのドルフィンがまた来年ね、東京で、東京、まあ、仕事で行きますけれど、はい、あのプロレスをね、プロレスを、はい、見たいと思ってますので、まず2月の15日の土曜日、ここには、学プロがあるのかどうか教えてほしいお前が調べろって話だけどね学プロオールスターズみたいなのがまたあれば、ここは俺も行きたいし、あとは、雪日の試合をね、こう見に行こうと思いますので。まあ、それ以外はどうだな、J リーグがこう始まってるのかどうかとかもあるし、はい、ちょっとね、その辺は、いろいろ臨機応変に、はい、で、泊まるホテルは、大抵、1階の、 市川の駅前ぐらいに、はい、やっぱね、安心するのね。今東京のホテルがすげえ高くて、東京に住んでる人はわかんないでしょうけど、東京のホテルがクソ高い。うん。ので、だいぶ千葉に流れる。で、市川か、まあ、ほんと柏とかまで行かないと、そこそこの値段でないんで、はい、もう、俺はもう、住み慣れた市川で、もう、市川の駅の横ぐらいにあるホテルをもうすでに取ってますんで、2月に関してはね。はい、また、ね、ラーメンも食べたいし、いろいろ見に行きたいしと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。まあ、ということで、ちょっと今回は、すいません、本当短いんですけど、はい、このまま終わろうと思います。ちょっとね、物足りないかもしれないね、今回はね。本当ごめんなさい。なぜかというと、もう今ね、ちょっと俺、前から言ってたかな、小学生のさ、俺バスケットボールチームのコーチをやってんだけど、はい、まあまさに今もう練習が始まっておって、そう、平日の練習の日でね、水曜日って。ちょっとそれに行かなきゃいけなくて、今その駐車場で撮っておると。ドルフィンコーチ来ねえよみたいになってるはずなんで、ちょっと今から飛んでいきたいと思います。はい。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回。さようなら。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraplo.com info@daraplo.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。